コリントの信徒への手紙の1の9章からのところで、今日ともどもにここから御言葉を聞きたいと思います。で、これはコリントの信徒への手紙の9章というのは8章9章10章そして11章の1節までの一連の事柄が論じられているところで、偶像に備えられた肉という、そういう表題がこうついています。でこれはキリスト教の教会が最初にそのギリシャローマの世界にこう出会った時に、そこでのこう社会習慣というか、こう生活習慣というふうなものと、そのキリスト教的なその生き方、生活習慣というふうなものの、その差異というか、こうそういうふうなものにこう出会って、それをどういうふうにこう解決していったらいいのかということの、こう最大の課題の一つということに、というふうにこう言われています。つまりそのギリシャローマの世界の中にそれぞれこう神々の世界があるわけですよね。そしてこう社会生活っていうのは、そういう、こう神々の生活、神々へのこう礼拝への祭儀というふうなものを通して、こう1年 の, そのローテーションがこう決まってきます。ちょうど日本の社会の中で、こう伝統的な社会の中で、こう仏教や神道といったような、そういう、こう生活習慣っていうものが、それぞれの生活の中にこう定着をしていて、それでいてその社会が回っていくっていうか、一体感と連帯感とか、あるいはその交際とか、社会的な交際とか、それから社会的な地位とか、とそういうふうなものがまあ決まっていくような、そういう世界があるわけですよね。そういう中で、まあ一つのギリシャローマの世界の中では、特にその異教の礼拝の時にこう捧げたその肉、牛や羊の肉がある、あるわけですけど、そういうものを捧げて一緒にこう共食をすると、食べるという、そういうことが社会の中に深く定着していたわけですよね。で食べるだけじゃ、そういう、こう神殿の中で一緒にお祭りの時に、そういう食事をするというだけではなくて、その祭儀のためにこう捧げられた肉は大量の肉、大量 の, その牛や羊が捧げられるわけですから、その肉はこう市場に出回るわけですよね。ですから肉を食べるってことは基本的にそういう偶像礼拝っていうか、その異教的な礼拝のある部分にこう参加をするということを意味するということ、これが初代の教会にとって問題になったわけですよね。でユダヤ的な習慣からすれば、そういう異教の礼拝に捧げた肉を食べるっていうのは、その汚れ、食べては神様に対する一つのこうタブーにこう触れるわけですから、それをすることによって、そこでこう信仰を失われるっていうか、その滅びるという、こういう感覚っていうのが、これはユダヤ人的なそのキリスト教ということで考えれば、その感覚は非常にこう深いものがあったに違いないね。でですから、同じ教会の中でユダヤ人と、それからそのギリシャ人やローマ人がいるときにですね、そういう祭儀に参加するあり方をめぐって、これをどういうふうに考えるべきかと、異教の礼拝の中で捧げた肉、あるいはそういう祭儀の中に自由に参加する人たちのあり方を、ユダヤ人的な人から見れば非常に何ていうか、こう汚れた人というか、本来 の, その 本格的なその信仰者とは見なされないという、こういうふうなことが起こったでしょうし、逆にまたギリシャやローマの人からすれば、イエス・キリストは私たちを本当に自由にしてくださったんじゃないかと、本当に自由なものとされた人間がどうしてその昔の戒めにこだわらなきゃいけないんだと、そういうあり方こそ頑なな、本当にキリストによって自由にされたあり方というふうなものを、その考えない人の生き方ではないかと、こういうふうに考えると、こういうふうな分裂というか、あるいは考え方の違いというのが起こって、こういうふうな基本的なことについての考えの違いというのは容易に解消しませんね。深いところにしこりになって、なかなか融和できないというふうな大きな問題が起こりました。コリントの教会でもそういう問題が起こっていて、そこからそのパウロに対して、これをどう考えたらいいんでしょうかというふうな、そういう質問状が来て、それに対する答えというのが8章9章10章という大きな章にわたってこの問題が論じられているわけです。でこれまでも礼拝の中でこのことについて一緒に考えてきましたけれど、パウロがこの問題について語っている語り口というのはとても複雑ですね。簡単ではない、一筋縄ではいかないというか、今日 の, 塩ほど、あの先週の説教からのところでは玉虫色っていうふうに書いてますけど、まさにパウロの答えは玉虫色で、あの緑のようにも見えるし赤のようにも見えるしという、そういう、あの、まあ、そういう二重構造というか、そういうふうなことになっています。一方ではその食べることを容認しているかと思えば、一方ではそれをなんていうか拒否しているというか、そういうあの、まあ、あのアンビバレントというか、 両方的な両化的なあの語り方をこうしているわけで、その両化的な語り方をしているということの背後にあることは一体どういうことなのかということ、これをあの探し求めるというか、これをその思い巡らすということが、私たちこの聖書から学ぶことということになると思います。まあ、そういうことで八章のところでは非常にはっきりとあのパウロはこの偶像に備えられた肉の問題についてあの論じているわけです。でそこで今言いましたように、一方ではその肉を食べるにしても食べないにしろ、 それはどちらだっていいんだというふうにこう言ってね、私たちを神のもとに導くのはこう食物ではありませんと、食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何かを得るわけではありませんと言って、非常にこうリベラルな、そういう、こう立場を非常にはっきりとして、私たちは神を知ってると、そしてキリストを知ってるということは、それ以外の神なんてないということを知ってるわけだから、そんな偶像に備えてるって言ったって、偶像なんてのももともと虚しいものなんだから、そんなものに備えようと備えまいと、そんなものは意味がありませんと、いわゆる非常にこうなんていうかバッサリと、言葉をこう切ってるわけだよね。ところが一方ではしかし、こういうその自由な態度っていうか、あるいは自分はこういうその信仰を持ち、信仰から基づく、信仰に基づくところの、その正しい知識を持っているからといって、その知識をひけらかしたり、その知識を持って、その知識がもたらすところの自由やその権利というものをそのままで用いるということによって、弱い人をつまずかせるということにこうなるじゃないかと、そのつまずかせるということについてこう配慮をしなきゃいけないと、つまずかせるということがあるとするならば、私は決して自分はその肉を口にしませんと言って、今度はあの固い立場と言いましょうか、その立法に従う立場のこちらの方にそのまあパウロの自分の姿勢としてはその傾いている、まあこういうそのあっちに向きこっちに向きっていうふうにこう指針がこういうふうにこう触れてるわけですよね。そういうことがここにこう記されています。そしてその根底にあることっていうのは、ただあなた方のこの自由な態度が弱い人々を罪に誘うことにならないように気をつけなさいということと、その兄弟のためにあなたの知識によって弱い人を滅びてしまいます、その兄弟のためにもキリストが死んでくださったのですという非常に印象深い言葉を書いて、私たちはキリストがその人のために、私のために死んでくださっただけじゃなくて、その人のためにも死んでくださっている、その大事な存在だということを考えて、その人たちを傷つけるような、あるいはつまずかせるような、そういう行動をしてはならないという、こういうことがここでこう語られていたわけです。でその話が9章の方にこう展開しますと、まるで今までの話を忘れたような形で、私は自由なものではないか、使徒ではないかと、私たちの主イエスを見たではないかと、あなた方は主のために私が働いていた成果ではないかというふうにして、こう自分が使徒であることと、使徒であることの資格や権利というふうなものをそこでこう述べ立てるという、そういう、こう論調に変わっていて、これが偶像に備えた肉の問題をこう論じることから、なんかこうちょっとこう焦点が変わってしまったという、そういう、こう印象があって、この9章は一体何を語ろうとしているのかということはちょっとそう分かりにくい、そういう言葉にこうなっています。でコリントの信徒の手紙の全体を通しても、その8章9章10章って大きな章を用いて偶像に備えた肉ということをこう論じているわけですけれども、この9章の間、9章のところになると、まるでちょっとこう落とし穴に落ちたみたいな、そういうことにもなっていて、こうまあこうここでこうパウロが訴えたいと思うことの、その論旨がどこでこう貫かれているかということはちょっとこう見えにくい、こういう箇所であります。で、まあ、これをあの今日その9章の1節から15節までを一緒にこう聞きましたけれども、あの今日そこが、まあ、問題になるわけですね。でこれを解く鍵ですね、このコリントの信徒のための8章から9章10章へとこうつながっていく、こう基本の論旨というか、こう まあ、背骨になっているものが一体何かということを考えるときにですね、キーワードを見つける必要があるんですね。で、このキーワードはですね、9章の4節とか5節とか6節とか7節とか、6節とか7節とか、繰り返し繰り返し権利権利権利という言葉がこう出てきますね。この権利という言葉がキーワードです。で、この9章の1節から18節までの中だけでも、その権利という言葉が7回も出てくるんですね。で、つまり使徒の権利とかですね、何らかの権利という、そういう言葉がこう出てきます。その権利という言葉が実は8章の9節、ただあなた方のこの自由な態度が弱い人々を罪に誘うことにならないように気をつけなさいというふうに書かれてますけど、この自由な態度という言葉は、これは権利という言葉と一緒の言葉です。で、こういうふうにこう日本語で訳してしまいますと、それがこう隠れてしまいますので、つながってるということがこう分かりませんけれども、原文でそのこの自由な態度という言葉が、そのエクスーシアというギリシャ語の権利あるいは権威という言葉なのだというふうにこう考えてみると、この権利や権威と言われているような、つまりこう人間が知識を持つことによって独特のその確信が生じますよね。そして独特の確信が生じるとともに、それが一つの自分にとっての力になりますよね。私はこれを知っている、私はこれが正しいことであると考えていると、そしてこの考えは私の考えだけではなくて世界全体の考えであるべきだというふうにこう考えますと、そこから知識が権利を生み出し、あるいは権威を生み出し、権威が自由を生み出していくっていう、こういう連鎖が生まれてきます。その連鎖の中で考えていく、その考え方や生き方というものが、キリストに結ばれた生活の生き方、権利や権威というものとどう結びつくか、それが九章の問題になってくるわけですね。ちょっとこの辺りの、そうなんていうか、こう論理の流れっていうのがちょっと分かりにくいかもしれませんが、これ非常に非常に普遍性のある問題ですね。現代の社会の中で最も大事なものは何か、多くの人はお金だっていうふうにこう言うかもしれませんけれど、ちょっと賢い人はですね、それは情報だって言いますよね。情報を制するものが経済を制し、経済を制するものが武力を制し、そして武力を制するものが自由を謳歌するっていう、こういうその連鎖っていうのはこの世界でしょ。つまりいち早く情報をつかむ、つまり何かを知ってる、何かがそういう現実であるっていうことの、その正しい情報をつかみさえ正しくつかんで、そしてそれが何をもたらすかっていうふうなことについてのこう見通しが与えられたら、そこで私たちこの世界を支配することができる。で、情報に基づいて私たちはこの世界が動いている。これは現代の世界の現実ですよね。ですから、こう情報戦争というものがこう、まあ、ある意味でこう起こり、そしてこの情報に対していかにこれをその介入したり、その妨害するかというふうなことで、インターネットの中に変なウイルスが入り込んだりなんかして、それがその世界的な問題にこうなるわけですよね。その情報という、あるいは知識というものがもたらすところの力と、力がもたらすところの自由と、いうふうなもの、それがいわばこう世界を制するという、そういうその考え方で、そう考えてみると、ここでパウロが扱っている問題と同じことですね。あなた方知識が持っていることが、それが本当にこう自由なことなのか、あなた方の持っている自由というものが本当に自由なものなのかっていう、こういう問いがそこからこう起こっているわけです。まあ、こういう非常にこうなんていうか、こう普遍的な問題がこの背後の中にあって、私はこの生き方が正しいと思うと、それは伝統的な知識から見ても、それからその信仰的な知識から見ても、それはこう正しいことであると、だとしたら私はこういうふうに生きるというふうにこう確信を持ってその語ること、それだけでいいのかということが、こう前のところでは問題でしたけど、ここで9章では今度は 自分の使徒という立場のことをこう考えながら、使徒が持っている権利というあるいは権威というものをどういうふうに用いることが本当に私にとって使徒であることの自由であり権威であるのかっていう、これがこういう問題にこう話がシフトしているわけですね。それが9章で使われている問題です。で、少し文脈に沿ってこの言葉こうちょっと分かりにくい何を言おうとしているのかっていうのが分かりにくいその文脈っていうふうなものを少しこう解きほぐして、みたいと思います。まず9章の1節から3節までですね、私は自由なものではないか、使徒ではないか、私たちの主イエスを見たではないか、あなた方は主のために私が働いていた成果ではないかと、他の人たちにとっても私は使徒ではないかにしても、少なくともあなた方にとっては使徒なのです、あなた方は主に結ばれており私が使徒であることの生きた証拠だからですと。で、私は自由なものではないか、私は使徒ではないか、私はキリストを見たではないかっていう、そう要は反語的なこう表現によって非常に強い主張をしてますね。私は自由なものである、私は使徒である、私はイエス・キリストを見たっていう、こういう、自分は何者であるかっていう、私は何かっていうことについて、自由なもの、使徒であるもの、キリストを見たものっていう、そういうふうな規定をこうしてるわけですね。たとえ人はそうじゃなくたって、あなた方にとっては私は使徒だというふうにして、そのコリントの人に対してこう自分の権威、つまりその自由なものとか使徒であるとかイエスを見たっていうのは、キリスト教共同体教会のこう中にとってはある意味でこう特権的なその権威とかその権利というものをその主張する、そういうその根拠にこうなることですよね。自由な人間としてキリストによって自由なものとされたものとして、あるいは使徒っていうそのキリストのその直接の復活の証人としてその立てられたものという、そういうその特権的なこう地位、そして何しろ主イエスキリストを見たという、そういう自分の信仰的なその高まりと、それからその確かな証拠というふうなものを持っているという、それがそのなんていうかこうパウロという、その使徒パウロという人間のある意味でその特権性といいましょうか、その特権性がもたらすところのその自由というものを十分に自分は持っているという、そういうことをここでこう言っているわけですね。で、そういう自分のそのキリスト教会においてその通用するところ その価値と、あるいはその特権性という、そういうあるいは権利というふうなものがこの中でこう私は何々ではないかっていう、そういう言葉の中でこう表現されているわけです。そして今度は3節からその5節までのところ、6節までのところで権利ということがたくさん出てきたことですが、その特権的なその権利というものが、権威というものがこう具体的にどういうものかというと、こういうふうにね、私を批判する人にはこう弁明します、私たちには食べたり飲んだりする権利が全くないのですか、私たちには他の人たちや主の兄弟たちやケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか、あるいは私とバルナバだけには生活の主を得るための仕事をしなくてもよいという権利がないのですか、権利権利権利って、先ほどこう自由な生き方っていう言葉がさっきありました、これと同じことでして、自分は使徒であり、そしてイエスを見たもの、そして自由なものとして食べたり飲んだりする権利、ね、これあるいは権威というふうにこう言ってる、あるいは力っていうね、ないのですかと、あるはずだと、私には他の人たちや主の兄弟たちケファのように信者である妻を連れてある権利がないのです、あるはずだというわけですね。でしかしそのバルナバにしてもパウロにしても、その奥さんを持って一緒にこう夫婦で伝道者としてこう生きているというわけではないわけですけれども、自分はそうい こう自由と権威があるというふうに言っているわけですね。それからそのバルナバだけ、私とバルナバだけは生活の主を得るための仕事をしなくてもよいという権利がないのですかというふうにして、使徒であるということは、その初代の教会からすでにその伝道者、伝道する人たちにはその生活は教会の権限によってこう成り立っていくという、いわゆる教会の組織化がもうかなりこう進んでるんだということがここでこう分かりますね。私はこのアゲゴド教会の牧師ですけど、アゲゴド教会は、私の生活のためにいわば牧師の社員という形でその、提供してくださってますよね。これがある意味でこう教会というものがこう組織化される時にこう起こってくるような、世界的なこう状況 いうことになるわけですけれど、パウロもですね、自分は伝道者として使徒として立っているということだから、当然その教会が自分の生活を抑えていくという、そういうことがあると、これは当然そういうふうに教会として認められていることであって、そういうその権利、そして権利から生じるところの自由というものがあるというふうにして、自分が使徒であること、自由人である、キリストによって自由にされたものであるということから生じるところの、まあ当然のその権利と、それから権利から生じるところの自由ということをここで紹介しているわけですね。でそれからさらに今度は7節以下から、そういうその事柄が教会の中だけの出来事ではなくて、一般社会の中でも当然のことだ、あるいは一般社会というだけじゃなくて、この世界の中では当たり前のことじゃないかというふうに、それを一般化しているわけですね。そもそも一体誰が自費で戦争に行きますか、ブドウ畑を作ってその実を食べない者がいますか、羊の群れを飼ってもその血を飲まない者がいますか、私がこういうのは人間の思いからでしょうか、律法も言ってるではないですか、モーセの律法に脱穀しているうちに靴をはめてはならないと書いてます、神が心にかけておられるのは牛のことですか、それとも私のためだけに言っておられるんでしょうか、もちろん私たちのためにそう書かれているのです、耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分け前に預かることを期待して働くのは当然です、私たちがあなた方に霊的なものをまいたのなら、あなた方から肉のものを買い取ることは行き過ぎでしょうか、他の人たちがあなた方に対するこの権利を持っているとすれば、私たちはなおさらそうではありませんか、つまり私は、パウロはですね、パウロは自分は伝道者として働き、しかも使徒としてみんなの前に立っているということは、そういうふうにして当然自分にはその教会からのその支えによって生活の支を得るということは当然のことじゃないかというふうに言っているわけですね。あまりこのことを連綿とその語るもんですから、ちょっと話の筋が分からなくなってきているわけですが、パウロはここで言いたいことは、私にはこういう権利があると、私にはこういう資格があるということを繰り返し繰り返し述べているわけですが、パウロの言いたいことはそういうことじゃないんですよね。そうじゃなくて、私はそういう権利を持ってるけれども使わなかったっていうこと、これが言いたいことなんですよ。だからこの12節の後半のところで、しかし私たちはこの権利を用いませんでしたと、かえってキリストの福音を少しでも妨げてはならないと、すべて耐え忍んでいます。それから15節にも、しかし私はこの権利を何一つ利用したことはありません、こういうふうに書いてますね。それから今度はさらに18節にも、私は福音を伝える私のが当然持っている権利を用いないということです、私はこういう権利が当然あるんだけれども、それを用いないという形で、私は福音を宣教するものとしての姿勢を明らかにしているという、そのことを、まあ、主張して力強くこれ述べようとしているわけですね。全体の部分というのが、私の権利があるというふうに畳みかけてその語るものですから、パウロは何か自分の権利を主張しているのかなというふうに誤解される向きがありますけれども、そうではなくて、自分には当然あるはず その権利と、それから自由というふうなものを、あえてそれを使わないし、その自由というものの中に生きることをしないということによって、私の本当の自由というものがあるんだと、こういう 論拠というか、こういうその論説というか、そういうものがここで書かれているところですね。それはどうしてかというと、それはキリストの福音を少しでも妨げてはならないからですと。キリストの福音ということを考えるときに、その福音のあり方を考えると、私が持っている権利と自由というものを自由に行使することによって、キリストの自由が、キリスト者の自由が明らかにされるわけではなくて、むしろそれを用いないということによって、キリスト者の自由というものが明らかにされるのだという、こういうそのいわば逆説的な論理というものがここで展開しているわけです。そこから今度は私たちの問題ですね。私たちはその自分たちの信仰によって与えられた恵み、キリストが私たちと共にいてくださるという、そういうことについて その認識と知識、そしてまずそこから与えられるところ その安心と自由、そういうふうなものが私たち その社会の中で、 あるいは隣人との関わりの中で、あるいは教会の交わりの中で、どういうふうに生かされるかという問題に関わってきますよね。で、私たちがこれだけのことを知っているということが、その知識がどういうふうに私たちの中で生かされ働いていくか、でその中で8章のこのコリント第一の手紙のその8章の最初のところに、知識は人を誇らせ愛は作り上げるっていう、そういう格言のようなことが書かれていました。知識は人を誇らせ愛は作り上げていく、つまり私たちのその愛、信仰っていうものが愛を作り出していくような、そういう関わり方、生かし方になっているかっていう、こういうテーマがここから私たちに与えられます。ご存知のように、マルチン・ルター、宗教改革者のマルチン・ルターの主要な著作っていうのは、キリスト者の自由という書物ですよね。キリスト者の自由って、今ちょうど宗教改革500年で、至る所でいろんな記念の行事が、あるいは講演会などが開かれてますけれど、そのところでは必ず多分、キリスト者の自由のことが言及されるに違いないと思いますけれども、キリスト者の自由って小さなパンフレットのような書物ですけれども、非常に衝撃的な書物で、まさに、ルターの その宗教改革っていうのはどういうその信仰によってその展開されたかっていうふうなことを最もその端的に紹介する文章になってますけど、ご存知のように、その一番最初のところでは、キリスト者、私たちは全てのものを支配する自由を持ってるって、私たちは全てのものの主人であって、何者にも支配されないっていうふうに言ってね。それからもう一つは、私たちは全てのもののしもべであって、全てのものに使える、こうキリスト者の持ってるその何者にも、全てのものの主人であって、何者の上にもその従うことは、従う必要はないということと、全てのもののしもべであって、全てのものに使えるということと、相矛盾すること、相2つの命題が書かれていて、それはキリスト者が本来私たちが持っているところの生き方だっていう、こういうことが、この2つの矛盾するような事柄がどういうふうに結び合わされるのか、こういうふうにここから話が展開しているわけです。キリスト者の自由というのは、ぜひ一度さっと1時間で読めますから、1時間もかかんないで読めますから、ぜひ皆さん目にしてくださるといいと思いますけど、非常に面白い、分かりやすい展開になっています。つまりこの矛盾というものを、キリスト者であれば何しも誰しもその気がつくことですね。私たちはキリストによって本当に自由にされたものだから、何者にも縛られないという、そういうもの。でもキリスト者は全てのものに使えるものであって、そのしもべとして生きていくっていう生き方っていうのは大事だとか大切だって、いつも教会の中で聞かされる言葉です。矛盾することがどういうふうに結びつくのかっていうのはなかなか難しいね。で、結局そのポイントは、私たちは自分で自分を自由にしているわけではないんですよね。イエス・キリストに結びつくことによって、キリストが私たちのために一切の罪を許して、私たちを誠に、本当は罪との頭である私たちを誠に何者にも縛られない自由なものとしてくださったという。ですから私たちは自分の知識とか自分の業績、功績ということによって自分を自由にするのではなくて、ひたすらにキリストと結びつくことによって、キリストの自由の中に入れられる、それが私たちの自由であって、それは何者にも縛られないというか、全てのものの上に立つ、あらゆる権威や権勢と国の力というものは、キリストはそれを足元に従えられたというふうに、何者にも支配されないような、そういうものを、それはただひたすら私たちが何をしたからそういう自由を得たということではなくて、キリストを信じる信仰によって、そのことが、そういう自由が与えられたものだというわけですね。で、だとするならば、私たちはもはや自分たちが罪人であるということで蔑む必要もないし、しかし許された罪人として神の前に生きなければいけない、 有効、そういう効存在であるするならば、もしキリストが私たちの中にいてくださり、キリストと魂が一つにこうされているとするならば、キリストはどのようにしてその君臨する姿、支配する姿をその示しておられるかということに深く学ばなければいけない。それはキリストが私たちのために、私たちの罪を担ってこう死んでくださったように、私たちも喜んでこう隣人のために自分の命をこう捨てる、自分の命を捧げるという形で、キリストの支配、キリスト の, その主権というふうなものに預かることができるはずではないかって、こういうふうにこう話がこう展開していくわけなんですよね。でつまりそのキリスト者の自由というのは、それは使える自由だというんですね。使える自由だけれども、それはそのキリストと共に使える自由なんだっていう、これがあのポイントにこうなるわけです。でこういうふうにしてこうキリスト者の自由ということがあの展開していきます。キリスト教の近年の歴史、あるいは教会の近年の歴史ということをその考えると、教会はその傷んでいる人とともに、弱い人 と一緒にその生きなければならないということで、ある意味でそういうそのキリストの愛をその実現していかなきゃいけないということの中で、さまざまなその社会運動 の中心になってきたという事実ですよね。女性の解放の問題にしても、それからこう一人一人のこう権利の獲得、自由にして、その人権をその大事にするような運動というのは、そういうふうなものの、その中核にこうなってきた、これは近年のキリスト教の歴史そのものだというふうに言っても、さまざまな教会の中にある保守的な体制というのがあるにしても、基本的にはその教会はその社会のそういうその民主化とか、それから自由というふうなことのためにこうかなりこう貢献してきたことはその事実ですね。でしかし、あの教会がそういう、こう自由や社会の中で その人権というふうなものをこう自由あの 主張してこう、ある意味でこう運動のこう中核にこうなってきたということが、時としてそれが教会の中でこう立法になっているというか、こうでなければならないという自分たちの信仰的な知識とか確信というふうなものだけで、キリストと結びついたものにこうなっていない、そういうことがこう社会とキリスト教との間にこうどっか深いところでその飽きられているというか、どっかこう無視されているというか、そういうふうなところがあるんじゃないでしょうかね。日本の教会の場合もそういうところがあって、で一方ではもうそんな社会的な運動みたいなものには目を閉ざして、教会のことだけで一生懸命こう頑張りましょうみたいな、そういうその教会派とか社会派みたいな、そういうものがありますけど、本質的に私たちは教会派であれ社会派であれ、キリストと本当にこう魂を一つにすることなしにはありえない、そういう、こう生活の在り方っていうふうなものから離れて、私たちはこういうふうに生きるっていうふうな、自分の知識や自分の生きる姿勢っていうふうなものが何かをもたらすというふうにこう考える、それならばそれは単なる立法に過ぎないですね。そういう、こう、ある意味でこうなんていうか、こう間違いやすい、落とし穴というそういうものが深くこう考えられると思います。パウロがここで論じていることは、私は自由なものだと、使徒だと、私はキリストを見たってい う, こう信仰的な確信というふうなものが、そこからもたらすところの権威や、そこからもたらすところの自由の当然のそう主張するような権威と、私はそれを持ちなかったって、みんな捨ててるわけですよね。そしてキリストの福音がどうしたら本当に福音になっていくかということについて、これを砕いて、その場合では本当にこうその中にこう生きる。パウロはコリントの教会にいるときは、自分でテントメーカー、アクラやプリスキラっていう人たちと一緒にそのテントを作って、その自活したということが、その使徒言行録に書かれてますけれど、でそういうふうにしてこうあえて、その教会から その献金によってこう自分の生活を立てることをしなかった、こういうことがその言われているわけですね。この当選してもいいんだけどしないっていう、そういう決断の中にあるこうキリストと心を一つにしているっていう、その状況というか、それを私たちはこう見ることがこうできるわけです。こういう分かりにくいこう論説の中でその語られていることっていうのは、極めてその私たちがこう自分の生活の在り方っていうことをこう考えるときに、 私たちはこうどうなんだろうかというふうにこう考えさせるこう非常に大きなその契機というか、そういうふうなものをこのところでこう与えられているわけです。私たちの日々の生活はどうでしょうか。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、御言葉を通してあの古のキリスト者たちが格闘したこと、使徒の中で使徒と主との交わりの中であの主の使徒復活を覚え、昇天を覚え、聖霊の働きを覚えて生きる中でどのように自分の状況を考え、どのように生きてきたかを学ぶことを通して、私たちもまた私たちの世界の中でキリストと共に歩んでいくこと、キリストにあって生きることがどのようなことであるかについて深く思いを巡らす時与えられ感謝をいたします。私たちの歩みは絶えず罪に満ちたもの、また自分の罪の深さがどれほどであるかも知らないものであることを深く思わされます。主よ、どうぞあなたがこのような私たちのためにあがなってくださる、そのあがないが私たちのために備えてくださる誠の自由への大いなる歩みがどのようなものであるかを深く知るものとならせてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。